それでは今日のメッセージを聖書箇所を読みます。マルコによる福音書の8章の27節から30節までです。マルコ福音書第8章の27節から30節までを読みます。お聞きください。さて、イエスは弟子たちとピリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰と言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロはイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。それでは、私は誰かと題して鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
先週も水害の起こった地域、上の方の地区で物資の支援のボランティアが行われました。この教会からも何人かの方が参加してくださいました。私たちがしている物資の支援というのは、必要なものを、必要な物資を一軒一軒訪問をして届けるという働きです。私も最初に行きましたときに、玄関から大きな声を出して、どなたかいますかと声をかけて、何か必要なものがありますかと聞いて回ります。そうするとまず聞かれるのは、あなたはどちらの方ですかと聞かれるわけです。突然見知らぬ人がやってきて、何か欲しいものがあるかというわけですが、出どころがよくわからないままにですね、下手にもらうというのもはばかられるのでしょう。ですから、あ、そうかと思いまして、岐阜市から来たボランティアのもので届いている救援物資を必要なところに届けるということで、一軒一軒訪ねさせてもらっていますと、そういうふうに説明をしますと、やっと要領が分かった感じで、あ、こういうものが欲しいですということを言ってくださいます。水害から2週間経ちまして、この、特に関市の被害に遭われた方々はだいぶ生活が落ち着いてきていると思います。最初の頃はどの家ももう水浸しになっていますから、窓が開いていて、畳は上がっていて、みんなで掃除をしている、そんな状態でした。ですから、もうどうせ全部開いてますから、玄関先に行って大きな声を出して尋ねるということはそんなに抵抗がないわけですけれども、だんだんこう時間が経っていって、落ち着いてきますと、ボランティアに行く人たちはまず最初に自己紹介をしてから訪問をするということが当然必要になってくるんだと思います。けれども、あなたはどちらの方ですかという、こういう質問はよく考えてみると、いろんな答え方ができるんだと思います。もう7月も20日を過ぎまして、夏休みになりました。私たちの教団でもネオクリスチャン山荘にキャンプ場を持っていまして、私もキャンプ員の一人ですので、この時期になりますとキャンプのための買い出しをしてキャンプ場に届けるという、そういう働きがあります。ちょうど明日からですね、娘がお世話になっていた、キリスト教の幼稚園のキャンプがネオで行われる予定です。私も明日買い出しに行って荷物を届けるんですが、 ご存知のように今とても暑い夏を迎えています。で、去年ネオのキャンプでこの時期にですね泊まった、まあ、妻なんかは泊まったんですが、夜中も暑くて眠れないというんです。エアコンが部屋にはありません。この山の上なのでだいぶ涼しいだろうと思うんですが、もうそれはもう10年ぐらい前の話でですね、もう今は夜でも30度を超えています。昨日1週間の天気予報を見たら、この地区は来週1週間毎日35度を超えるんだそうで、全国の中でも一番暑い地域です。で、そういうわけで、まあ、妻と2人で話をしながらですね、幼稚園の子どもたちがあの暑いネオで泊まるのは大変なのではないかと思いまして、このキャンプ場の卓球室というところにエアコンが1台ついています。で、幼稚園のキャンプの宿泊者は、まあ、多くても20人ぐらいですから、このみんなでですね布団を卓球室に運んで、卓球室でエアコンつけて眠ったらいいんじゃないかと、まあ、そういうふうに提案しようかなという話を、まあ、妻と2人でしていたわけです。で、そうするとその会話を聞いていた娘が会話に身を乗り出しまして、今お父さんが言ったことを手紙に書いてくれれば私が幼稚園に届けに行くと、まあ、言うんです。まあ、自分はそこの卒園生ですから、まあ、私が口を聞いてやってもいいよという、まあ、そういうことなわけですけども、この会話をしながらですね、妻がお父さんはキャンプ委員なので、直接園長先生に話すから大丈夫だよと、まあ、そういう、まあ、説明をしたわけですが、まあ、よくわからないわけです。お父さんって何者なのという、まあ、そういう質問が出てくるわけです。で、まあ、その質問を聞きながら、お父さんにはいろんな顔があるんだよと、そんな話をいたしました。ここに一冊の絵本があります。谷川俊太郎という詩人の書いた詩を、まあ、絵本にしたものです。福音館から出ているものですが、そんなに長いものではないのでちょっと紹介したいと思います。絵は別に見えなくても気にしないでください。私という絵本です。私、男の子から見ると女の子、赤ちゃんから見るとお姉ちゃん、お兄ちゃんから見ると妹、お母さんから見ると娘の美智子、お父さんから見ても娘の美智子、おばあちゃんから見ると孫の美智子、健一おじさんから見ると姪のみっちゃん、私、さっちゃんから見るとお友達、先生から見ると先生から見ると生徒、隣のおばさんから見ると山口さんの下のお子さん、五郎、犬ですか、五郎から見ると人間、キリンから見るとチビ、アリから見るとデカ、外人から見ると日本人、宇宙人から見ると地球人、絵描きさんから見るとモデル、おまわりさんから見ると迷子、私、お医者さんから見ると山口美智子5歳、レントゲンで見るとおもちゃ屋さんへ行くとお客さん、レストランへ行くとお嬢さん、映画館へ行くと子供、どこかの美智子ちゃんから見ると同じ名前の子、私、知らない人から見ると誰？歩行者天国では大勢の一人。まあ、そんなに短くなかったかもしれませんが、この詩に出てくる私というのにはいろんな呼ばれ方があるわけです。まあ、人間一人の人間にはいろんな側面があるということを気がつかせてくれる、まあ、楽しい本です。しかもこの詩の中に出てくる私は、 その私の内面性については全然描かれてはいません。ですから、まあ、人の内面ということまで考えればまだまだたくさんの私を発見するということに気がつかされるわけです。皆さん一人一人のことを考えてみてもそうです。私という人物は一言では言い表すことのできないさまざまな人との関係があって、さらに自分自身の内面もいろいろあって、まあ、考え始めてれば人というのはいろんな顔を持っている、まあ、そういうふうに言うことができると考えさせられるわけです。前置きがずいぶん長くなりましたけれども、主イエスは今日の箇所で私は誰だと言いますかと問いかけておられます。人間にはいろんな側面があるわけですから、いろんな答え方ができるわけです。今日の聖書の箇所はマルコの福音書の中で言うと中心と言ってもいいし、まあ、頂点と言ってもいい、あるいは分水嶺なんていう言い方をする場合もあります、まあ、折り返し地点と言ってもいいわけですけれども、まあ、ちょうどここが話の真ん中になる部分です。でそこで主イエスが問いかけられたのは私は誰だと言いますかという問いかけです。でここで主イエスが、まあ、少し場面のことをちょっと考えてみたいんですけれども、ピリポ・カイサリアという町での出来事です。カイサリアという地名は他にもいくつかあります。ローマの皇帝のことをカイザーと言いますけれども、カイザーの名にちなんだ町の名前です。聖書の後ろに地図がついている方は見てくださるといいかもしれませんけれども、だいぶ上の方にあって外れにあるところです。そういう、まあ、ちょっと外れたところが町の中心というのはちょっと考えにくいわけですけれども、このそういう場所をわざわざカイサリアというカイザルというですね、皇帝の名前をつけるということは、まあ、よほど気に入った場所ということになるんだと思います。聖書の写真集がありまして、その写真集を見ると水の豊かな流れ、あふれ流れるそういう川の水源地帯だということがよくわかります。荒野の多いパレスチナ地方の中で水の豊かな場所というのは、まあ、珍しいわけです。そしておそらく緑のきれいな場所だったということが想像できるわけです。でそういう町にピリポという人がここをカイサリアという名前にして、まあ、自分で住んだんでしょう。このピリポという人物はこのマルコの福音書の第6章に出てまいりますけれども、バプテスマのヨハネを殺害したヘロデの弟です。このヘロデは弟のピリポの奥さんを奪い取って自分の妻にしていた。その時にピリポという名前が出てきました。このピリポはこの土地の、まあ、領主をしていたわけです。でこのピリポ・カイサリアにはローマの皇帝アウグストの神殿が建てられておりました。他にもおそらくローマ風の建物がいくつか立ち並んでいた、まあ、ちょっとこう珍しいですね、ローマの匂いのする町だったわけです。そういうローマの匂いのする町に主イエスが弟子たちを連れてきて、そこで弟子たちに問いかけられる。人々は私を誰だと言っていますか。でこの問いかけに対して弟子たちは人々が噂している主イエスのことを報告し始めます。バプテスマのヨハネだと言っています。まずそう答えましたけれども、先ほど言いましたけれども、この6章ですでにバプテスマのヨハネはヘロデに殺されてしまっています。ここはまだ8章です。2章前の出来事です。そんなに時間が経っているとは思えないわけで、また時間が経っていたとしてもせいぜい1年とかそんな期間だと思います。 人々の記憶にもまだ新しいはず。ついこの間殺されたはずのバプテスマのヨハネのことを思いながら、主イエスを見てバプテスマのヨハネだと人々が言っているっていうのは一体どういうことなのか。バプテスマのヨハネというのは当時の権力者であったヘロデに面と向かって物申すことのできた人です。あなたは弟の奥さんを奪い取っている、それは間違いだということをバプテスマのヨハネは指摘して、そのために捕らえられて、そして殺されました。エリアもそうですけれども、このそういう意味ではヨハネに似ています。イスラエルの王でありながら、アハブという王がこの他の神々を仕えていたわけです。それで祭壇を作りまして、どっちの神が真の神かということで、先に祭壇に天から火が下ってきた方が勝ちだということで、このアハブとエリアは戦いまして、そしてこのアハブに勝利をしたのがこのエリアです。時の権力者に対して立ち向かう力を持っていた預言者、そういう人たちと主イエスを重ね合わせて、こういう人たちの再来だというふうに人々は言っているということです。主イエスはローマ帝国に立ち向かってくれる人物だ、人々はそういうふうに噂していますとまず答えたわけです。そして主イエスは弟子たちにさらに問いかけます。あなた方は私を誰だと言いますか。でこの主イエスの問いかけに対して弟子のペテロは心の中にある一つの考えが浮かんできます。今いる場所はピリポカイサリア、そこでイエスはあなた方は私を誰だと言いますか、そう問いかけられたのです。その流れの中で当然のように一つの結論にたどり着く、それがあなたはキリストですという告白です。イスラエルの人々が長い間待ち望んでいたメシア、救い主を人々は待ち望んでいました。あなたはキリストです、私たちが待ち望んでいたのはあなたです、そういうニュアンスがこの中にはあります。キリストというのは油注がれたもののことです。ヘブル語ではメシアと言います。イスラエルが危機を迎えるたびに神は油を注ぐものをこの世にお使わしになって、そしてこの油注がれたものメシアたちの働きによってイスラエルは何度も救われてきました。そしてこの時のイスラエルというのはもう400年にわたって油を注がれる者がいなかった時代です。今ようやくイスラエルに油を注がれたお方メシアが現れた、あなたはキリストです、ペテロはそう答えたわけです。いよいよローマに対して立ち向かうリーダーが現れた、それはあなたですと、そういう意味でペテロはあなたはキリストですと答えたわけです。まさに時が来た。このマルコの福音書がこのペテロの信仰告白をもって頂点を迎えたというのは間違いないわけです。人々の期待、弟子たちの期待、ペテロの期待は今ここで最高潮に達します。あなたはキリストです、私たちが待ち望んでいたのはあなたです、ペテロはそう告白したときにどれほど心が高ぶったかわからないと思います。これから起こることに期待をしている、それは計り知れないことです。ところがです、主イエスはこの告白を聞きながらこういうふうにおっしゃいました。 自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。よく言った、ようやく分かってくれてよかった。さあ今から出て行って私のことをそのように人々に伝えていきなさい。そういうふうに言っても良さそうなものですけれども、主イエスはそうはおっしゃらなかった。誰にも話してはならないとおっしゃったわけです。なぜでしょうか。ペテロの信仰告白である、あなたはキリストですということが間違っていたわけではない、それは読み取れると思います。けれども誰にも話すなというのはどういうことなのか、結論から言うと、その言葉自身は正しいわけです。けれどもその言葉の中身については、主イエスが考えていることと、主イエスが示そうとしておられることと、ペテロが考えていることとは違っているのです。ペテロの言うキリストと主イエスの言うキリスト、言葉は同じでも内容がまるで違っている。それについてはこの後31節からそのことが明らかになります。9章1節までです。本当は今日そこまで話すべきだと思いますけれども、今日はここまでに選びました。それもまた意味のあることだと思っています。私という存在にいろいろな側面があるように、キリストというイメージにもいろいろな見方があるわけです。私たちの場合でもそうですけれども、あるものの一面を理解できればそれでなんとなく分かったような気持ちになります。けれどもことはそんな簡単なことではないわけです。例えば夫婦を取り上げてみてもそうだと思いますけれども、相手のことはもうよく分かっていると思っていても衝突するわけです。それは分かっていないから衝突するわけです。自分にもまだ理解できない部分がある、思いがすれ違うので対立が生まれてしまう。まだよく分かっていない、そういう面が人には必ずあるわけです。来月から私たちの教会では信徒交流月間というのが始まります。水曜日と木曜日の聖書の学びの時に、いつもこの日曜日の聖書の箇所を先立って一緒に学びます。この教会は比較的多くの方々が祈祷会に出てくださっていると思います。教会員の半分ぐらいの方が出てくださっているでしょうか。でところがですね、8月の交流月間になりますと、教会員の祈祷会の方々よりももっとたくさんの方が参加するようになります。別に私は拗ねているわけではないんですが、お互いのことがこのそれぞれね、自分のことを証しすることによってよりよくわかるわけです。この人はどういう信仰を持っているんだろう、何を証しするんだろう、普段あまりお話を聞く機会のない人の話を聞く、これは面白いということで、よりたくさんの人たちが集まってまいります。今週、夏休み前の最後の私の、今度の学びの時ですけれども、多分8月になったらたくさん増えるんだろうと想像しておりますが、そうするといろんなその人自身の違う側面を見れるし、またその人の信仰というのを一緒にこう共有することができる。それはとても楽しい経験です。主イエスのことを考えてみてもそうです。私たちは洗礼を受けるときに教会側の役員会で、そこにお招きして諮問というのをいたします。どういうふうに主イエスを信じるようになったのかということを役員会でお聞きします。主イエスを信じるようになったとき、そこで信仰の告白をしますけれども、その時もうすでに全てのことが全部分かったということではないわけです。そうではなくて、ようやくスタートラインに立ったということです。そこから 毎週教会の礼拝に出るようになる、祈祷会に出るようになる、聖書をよく読むようになる、そうやって少しずつ主イエスのことを知るようになっていって、最初主イエスのことを信じてきた時とは全く異なるというか、さらに深まった信仰というのを持つようになっていくわけです。指紋の時に証ししたこととは思っても見なかったようないろんなことが分かってくるようになる。ペテロの場合も同じです。あなたはキリストです、あなたは私たちの救い主です、やっとそのことを口にすることができるようになった。それは正しいわけですけれども、その中身についてはまだだいぶ怪しいところがある。間違ったままで人のところに言い広められたら困る。だからまだ言わないようにと注意はするけれども、まあ、そういう中から私たちの信仰は始まっていくわけです。主イエスが願っていないことは、間違った理解で主イエスを考えてしまう。自分の願っているローマ帝国から助けてくれる、そういう救い主だというふうに人々が思っている、それは主イエスの願っていることではないわけで、そのことをまだ人に話してもらっては困るわけです。言葉の内容はまだついてこなくても、その言葉自身を主イエスは受け取ってくださる。あなたはキリストですとそう告白するところから信仰の歩みは始まっていきます。主イエスが私のことを救ってくださる、それは合っているわけで、そういうところから始まっていくわけです。そしてそこから始まる信仰の歩みというのは、私たちの理解を超えた大きな恵みが備えられているのだということを知っていくことになるわけです。自分の言葉で主イエスを告白する、すべてはそこから始まります。いろんな告白があります。あなたは病を癒してくださるお方です、あなたは悩んでいる時に慰め励ましてくださるお方です、そういう言い方もできると思います。あなたは私の人生に目標を与えてくださる方です、あなたは私の家族を守ってくださるお方です、あなたは将来に希望を与えてくださるお方です。自分が主イエスと共に歩んでいく中で、知ったこと、分かったこと、経験してきたことを自分の口で告白していきます。聖書を読んでいって、またいろんな言葉を発見します。あなたは全能の神、そういう言葉を聖書から見つけることもあるでしょう。万軍の神という名前は、大きな敵と戦う前にそういうふうに呼んでいる人々の信仰を見る。それはどれほど大きな励ましになるか。エルロイという名前があります。見ていてくださる神、神は私たちのことを見ていてくださる、そういう神を私たちも知るときに、ああ私のことを神は見ていてくださるということを知ることができるようになっていきます。私たちの主にはいろいろな側面があります。そういう主イエスのことをいろんな形で知っていくときに、発見していくときに、それはそのまま私たちの祈りにつながっていきます。それは私たちの信仰に直結していきます。いろいろな主イエスのイメージを知れば知るほど、私たちは主を喜ぶことを経験していくわけです。主は私たちにいつも語りかけておられます。あなたは私を誰だと言いますか。この主イエスの問いかけにぜひ答えてください。毎日主イエスは私たちにそう問いかけておられます。あなたは私のことを誰だと言うか。祈りのたびにその問いに答えてほしいのです。 そしてそのことを知っていけば知っていくほど、いろんな告白ができるようになっていけばなっていくほど、私たちの喜びは大きくなっていきます。主イエスのことを知れば知るほど、私たちの信仰は深められていき、強められていきます。私たちの主はご自分のことをいつももっとよく知ってほしいと願っておられるお方です。そのことに私たちが応えていくとき、私たちもまたこの主イエスと共にいる喜びに浸ることができるようにされるのです。お祈りをいたします。天におられる私たちの父なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちはこの地に生きています。あなたは天におられて、この世界のすべてを見ておられるお方です。あなたが天におられるということを心から感謝いたします。あなたはすべてのものから突き抜けたところにおられて、私たちの思い煩いも、私たちがこの地上で経験するすべてのことも全部ご存知のお方です。そしてそのすべての答えを持っていてくださるお方です。あなたに向かって天の父よと祈ることができることを心から感謝いたします。あなたは恵みの深いお方でもあります。あなたの恵みが私たちに注がれていること、あなたは私たちを恵みたいと思っていてくださるお方であることを心から感謝いたします。主よ、あなたがどのようなお方なのか日ごとによく知ることができるように、私たちが聖書を読むとき、この聖書を通して私たちに語りかけてください。あなたのお姿を見出すことができますように、そして見出したあなたのことを自分の口で告白し、あなたに祈ることができるようになりますように。あなたのことを知れば知るほど、私たちは喜びにあふれ、私たちの信仰は深まります。あなたがどんなお方であるかを分かれば分かるほど、私たちは確かな信仰に生きることができるようになります。主よ、どうかあなたのことをもっとよく知ることができるように、私たちの心の目を開いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。